使徒行伝の福音第68回、聖霊による喜怒哀楽という主題で、使徒行伝の19章8節から20節です。教会前の看板を見た方は、あ、漢字間違ってると思ったんじゃないでしょうか。喜怒哀楽の愛は愛じゃないぞ。悲しむの方の愛が正しいぞと思った方、正解です。でもあえて愛の方に変えたんです。というのはですね、毎週の説教は日曜日の午後にあいうえお編集というのをしまして、それから教会のホームページに掲載することにしているんですけれども、先週編集中に気づきました。あいうえお編集というのはですね、説教の中で結構私、あーとか、いー、うー、えーとかですね、おーとかって言うんですよ。だからそのあいうえお編集全部取ってですね、まともなやつを載せようということで、いろいろ編集します。で、その編集中に気づかされたのは、先週の説教は語り足りなかったということです。っていうのは、最後に30年ほど前に、信州バイブルキャンプの青年聖会で、4つの説教を準備し終わった後に、私はその無気力な虚脱状態に2週間も陥ったということを話しましたね。それで、このことで私が学んだのは、聖霊が取り去られて初めて聖霊の力、大切さを知ったという結論を申し上げたんですけれども、ここで終わったんですよ、話を。で、いつ聖霊が私に戻ったのかということをお話しし忘れたというふうに思ったらですね、祈り会でちょうどその質問をしてくださった方があったので、やっぱりこれははっきり言っておこうと思って、あの時の青年聖会は、実は2泊3日、涙涙涙の聖霊の満たしを受けた聖会になったんです。もうとにかく会う人ごとに初対面の人でも懐かしさというか、感動が溢れるんですね、私の方で。で、涙が出なかったのは、説教している時とご飯を食べている時だけだったんです。あとはもうずっと涙。聖霊に満たされるっていうのは、こんなに素晴らしいんだ。聖霊様って大切だなぁ、ということを、本当に味わった2泊3日となりました。だから、あの時に戻ってきてくださったんですね。この聖霊の話をなぜしたのかというと、実はこの今私たちが読んでいる使徒行伝を聖霊行伝と呼ぶ人もいるんです。というのは、これ使徒行伝ですから、12使徒の働きが書かれているかと思うと、どうですか？最初の方はペテロが出てきますね。それからとステパノのことに触れられて、あとその後はずーっとパウロです。ほとんど他の人については語られていないわけなんですよ。何が語られているのかというと、実はこの全てを通して聖霊が働き、キリストの福音が全世界に広まっていく、その様子が記録されているということなんです。それで聖霊行伝と呼ぶ方がふさわしいという人もおられるわけなんですね。で、今日のところもやはりそう言えるんです。それでまず最初にパウロの働きを見たいと思います。その次に聖霊の働きを見たいと思います。パウロがしたことがですね、こんな風に書かれていますね。8節、それからパウロは街道に入って3ヶ月の間、大胆に神の国について論じ、また進めをした。エペソという町に行って、ユダヤ人街道に入って3ヶ月話をしたというわけです。これはね、一番長いんですよ。大概は2、3回話すと、もう聞きたくないって追い出されるんですけども、3ヶ月も話したって、これは素晴らしいことなんですね。ですから、これはパウロにとっても大きな喜びだったと思います。で、聞いた人たちにとっても最初喜びだったはずなんですね。ところが、その後で、こんな風にあるんです。ある人たちは心を固くなにして、信じようとせず、改宗の前でこの道を足ざまに行ったので、彼は弟子たちを引き連れて、その人たちから離れ、スラノの行動で毎日論じたというんです。同胞ユダヤ人からですね、パウロは反対と妨害にあった。それでもう3ヶ月でユダヤ人会場でお話はできなくなったということなんですね。これはユダヤ人の怒りを表しているわけなんですね。でもその時に、スラノという人の行動を借りることができたというんです。 スラノさん、エペソに行った時、スラノの坑道ってどこにありますかとガイドの人に聞いたんですけども、未だには場所がわからないんです。でも確かにあったんですね。このスラノさんというのは学習塾か何かを経営していたのではないか。で、その人がクリスチャンになって、じゃあうちの坑道を使ってくださいというふうに言ったらしいんですよ。これはスラノ氏の愛ですね。このスラノの坑道でどのくらい話したのかというと10節あります。それが2年間も続いたので、トルコ中の人々がパウロの説教を聞いた。そして、異邦人に福音がどんどん伝わっていったということなんです。実は、聖書にはたくさんの古代写本というのがありまして、ある写本にはですね、このツラノの坑道を午前11時から午後4時まで借りることができたという記述があるんですよ。午前11時から午後4時。この地域の人たちはこの時間何やってると思いますか？実はね、シエスタの時間なんです。お昼寝の時間なんです。ギリシャとかこの地域はお昼寝の時間があるんです。ですから午前中に仕事をして、ご飯食べてお昼寝をして、で、夜また仕事をするんです。そういう習慣があるんです。ですから、パウロはここで2年間語り続けたんです。毎日。パウロはじゃあ午前中何してたでしょうか？クリスチャンのあのテント紹介のところで職人としてテントメーカーをしていたわけです。で、この時間帯、説教を一生懸命してですね、夜も仕事をしたのか、あるいはもっと聞きたいという人たちに話をしたのか、いろんなことがあったと思いますね。使徒行伝の20章の31節というところを見ますと、私が3年の間、夜も昼も涙を持ってあなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。第三次伝道旅行地は結構ですね、ギリシャにも行ってますし、それからトルコ中も回っています。で、かなりの距離を4年かけて旅行しているわけなんです。そのうちの3年間がエペソに滞在したということは、第三次伝道旅行は結局エペソでの伝道というのが中心になったということがわかるわけなんですね。そこで彼は一生懸命話した結果、小アジア全体に福音が伝播したということなんですけども、新約聖書の一番最後に黙示録というところがあります。御使いの声がするところがあるんです。その声はこう言った。あなたが見ていることを書き物にして、それをエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアにある7つの教会に送りなさいという記述があるんです。ギリシャに行けなかった6年前に、この7つの教会を訪ねるツアーがあるのを知ってですね、私このところ7つの教会の後を行っていました。実はね、7つ以上あるんです。コロサイの教会とかですね。まあ、少なくとも10個の教会はできたんじゃないか。この3年間のうちに。そういう非常に成果のある伝道旅行になったわけなんですけれども、もう一つだけ、このところには全然書いていないんですけれども、実はこのエペソでコリントの方にですね、手紙を書いたということが分かっているんです。というのは、第一コリント書の中にですね、こんな風に言っているところがあるんです。しかし、五旬節まではエペソに滞在するつもりだ。というのは、有力な働きの門が私のために大きく開かれているし、また敵対する者も多いからである。と、コリント人への第一の手紙、16章の8節に書いてあるんです。あ、だからやっぱり、エペソに滞在しているこの3年間のうちにコリントに手紙を書いたんだ。1通もしくは2通書いた。第2コリントもここで書かれたのかもしれないというふうに言われています。パウロがしたことはなんかいっぱいしたように見えますけども、やったことは本当に単純なんです。午前中にテントを作って、11時から4時まで説教をして、夕方からまた人を訪問したかもしれない。これをずっと連続なんです。そして、その結果、どんどん教会ができていったということなんですね。パウロとしては、この3年間はそういう伝道生活だった。ほとんど旅行していないんですね。後で帰りがけにバーッとギリシャを回って、エルサレムまで行くというふうなことなわけなんです。ですから、仕事と伝道、これのみというふうな感じなんです。しかし、この時にですね、いろいろなことがパウロの周りに起きるんです。それが今日のところに 書かれているんです。これはパウロの周辺で起きた聖霊の働きとしか言いようがないんですけれども、11節から読みます。神はパウロの手によって異常な力ある技を次々になされた。例えば人々が彼の身につけている手ぬぐいや前掛けを取って病人に当てると、その病気が除かれ悪霊が出ていくのであった。午前中にテントを作りながら汗拭いた。ハンカチという言葉が使われているわけです。それから作業するのにエプロンです。これを人々が持っていくんですよ。ちょっとこれ借りますと言って、それで病人にそれを当てると癒されるということが起きたというわけです。パウロは自分はテントを作ってるわけなんですよ。そういうふうな癒しの御業が行われているということなんですね。それから痛快なエピソードが書かれているんですよ。これルカは面白そうに書いているんですね。13節からこんなふうにあります。そこでユダヤ人のまじない師で遍歴している者たちが悪霊に疲れている者に向かって主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによって命じる、出て行けと試しに言ってみたというんです。だどうなったか。14節、ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちもそんなことをしていた。すると悪霊がこれに対して言った。イエスなら自分は知っている、パウロも分かっている、だがお前たちは一体何者だ。そして悪霊に憑かれている人が彼らに飛びかかり、みんなを押さえつけて任したので、彼らは傷を負ったまま裸になってその家を逃げ出したというんです。もう笑いですね、これ。本当は私たちこのところでね、ギャハハって笑えるようなところなんですけども、でも聖書ですからね、いや聖書は真面目に読まなくちゃいけないって。でもね、ここは当時の人はね、もう腹抱えて笑ったと思いますよ。このところで、魔術師という言葉は、あるいは皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、エクソシストという言葉が使われてるんですよ。エクソシストって何する人ですか？悪霊を追い出しでしょ？そのエクソシストが、悪霊に負けたというやつでね、これはもう傑作なエピソードを伝えているわけなんです。パウロはその間テントを作っているわけです。何にも知らないわけなんですよね。さらにこんなふうにあります。17節ですね。このことがエフェソに住むすべてのユダヤ人やギリシャ人に知れ渡って、みんな恐怖に襲われ、そして主イエスの名が崇められた。また信者になった者が大勢来て、自分の行為を打ち明けて告白した。それから魔術を行っていた多くの者が魔術の本を持ち出してきてはみんなの前で焼き捨てた。その値段を総計したところ、銀5万にも上ることが分かったというんです。パウロは全然感知していないんです。彼の周りで誰がこのことをしているわけですか？聖霊様なんですよ。すごいですね。この魔術の本というのは当時エペソから出回っていた魔術本というのがあったそうです。もうこれは頼りにならんということで、人々はそれを持ってきて焼却したというわけなんです。その値段が銀5万とありますけれども、銀5万枚です。当時の成人男子の1日の日当は銀1枚だったそうです。現代社会ではいくらぐらい私たちにもらえますかね。まあ人によっても違うんですけれども、大体一般的に成人男子が1日働くと1万円。それが5万枚です。いくらでしょう？私ね、計算機やってみたら5億円。魔術本が5億円分山積みされて、それが全部焼却された。パウロは何もしていないんです。そしてどうなったかというと、20節です。このようにして、主の言葉はますます盛んに広まり、また力を増し加えていった。ですからこれ、エペソのリバイバル、あるいはエペソペンテコステと、呼ばれているゆえんなわけなんですけども、このことから分かるのは何かというと、パウロはひたすら天幕を作ってステラノさんが貸してくださった行動で語り続けただけなんです。コリントに手紙を書き送ったというふうに言いましたけども、2番目のコリント人への手紙の中でですね、こんなふうな一節があるんです。彼は一生懸命ね、語ったはずなんですよ、パウロは。ところが、コリント人への第二の手紙、これ、パウロ自身が書いてるんですけども、人は言う。彼の手紙は重みがあって力強いが、会ってみると外見は弱々しく、話はつまらない。というふうに言われてる。 パウロの話は、なんかそうだったようです。彼は一生懸命語るんですよ。でもね、面白くないとみんな言われる。それを2年間も語り続けたんですよ。だけども、これほどに素晴らしい大きな伝道の成果があったというわけなんです。なぜだろうというふうな疑問も出てきますね。これについてもパウロはコリントビテの第二の手紙の中でですね、このように言っているところがあるんです。しかし私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝える。私たち自身はただイエスのために働くあなた方のしもべに過ぎない。闇の中から光が照り入れよと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために私たちの心を照らしてくださったのである。次の言葉です。しかし私たちはこの宝を父の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためである。私たちは神様によって作られた父の器に過ぎないと言います。私たちは父の器聞いてですね、あまりよくわからないかもしれない。でもね、やがてわかるときが来ます。葬儀に出たことがありますか？最後に私たちの手元に残るものは何ですか？骨壺ですよ。骨壺に入っているものは何ですか？骨。カルシウムだと思うでしょう。あれも全部焼くと最後に残るのはケイ素なんですよ。地球上に一番多くある元素はケイ素だと言われています。ケイ素って何かと、土の主成分なんです。そうなんです。私たちは、ちょうどアダムがそうであるように、土から作られた存在なんです。パウロははっきり言っています。私たちは土の器だと言っているんですね。そしてパウロは、土の器の自分自身を述べ伝えているんじゃない。主なるキリストイエスを述べ伝える土の器だ。これは厳然とした事実です。土の器が素晴らしいんじゃないです。土の器を作り、その中に命の息を吹き込み、生けるものとし御業に用いられるとき、土の器は生きるんです。なぜかこの土の器を作り、命を与え、御業に用いる神様が素晴らしいからなんです。パウロが素晴らしいから用いられるんじゃないんです。神様が私たちを用いられると、それが土の器であっても、栄光を表す器となるということをですね、パウロはこの手紙の中で言っているわけなんですね。これで思い合わせるのは、シモン・ペテロのことなんですよ。ペテロは最初にイエス様と出会った時どうでしたか？プロの漁師がですよ、一晩中仕事して何にも取れなくて、網の作るいをしていた。で、作るい終わったら、イエス様が言うんですね。沖へ漕ぎ出し、網を下ろして、漁をしてみなさい。皆さんこれを言われたらどう思いますか？もう一度沖に漕ぎ出していって、網を下ろしなさい。漁をしてみなさい。体はもう徹夜で疲れてるわけですよ。しかもですね、網を下ろすんです。これ、投網なんですけども、投網、私分からなかったので、タクシーの運転手さんに聞きました。投網ってどういうふうに使うんですかって。あ、それはね、浅瀬専用なんだよと。沖に行って、投網やったら、投網が沈むまでに魚は逃げてしまって、絶対取れないんだそうですよ。浅瀬でザバッとこう、すぐ囲ってしまうので、魚は取れるんだ。投網は浅瀬専用。仕掛け網とか底引き網ならまだしも、投網を沖に行って漁をしなさい。ペテロはどう思ったと思いますか？疲れてるんですよ。まず最初に、なんだこの人は、漁の何たるかも知ってないな。無理、無理、絶対無理と思ったはずですね。ところが、網の整理をしながらイエス様の話を聞いていたんですね。それで、ペテロはですね、こう言ったんです。先生、私たちは夜通し働きましたが、何にも取れませんでした。しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょう。このお言葉ですから網を下ろしてみましょう。ここにどれだけの沈黙があったのかわかりません。でもイエス様の顔を見たときにですね、ペテロは、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。と言って沖へ漕ぎ出して、やってみたところ大量になったわけですね。プロの漁師のプライドも 面目もまるっきり潰れたわけです。それと同時にペテロは恐ろしさに包まれたはずです。この方はすごい、人間じゃない。ペテロが次に言った言葉、主よ私から離れてください、私は罪深いものですと言ったんですね。その時にイエス様が言った言葉が、恐れることはない、今からあなたは人間を取る漁師になるのだという言葉です。プロの漁師としてこれまで培った知識、技術、知恵、すべて役に立つ。しかしこれからは神の国のためにあなたは人々に福音を伝えて、キリストを伝えて、人間を取る漁師になるんだ。あなたはそのままでいいと。そのすべてを私が用いると。イエス様は言ってくださったんですね。これはペテロにとって大きな転換点でした。網とか釣り竿などの道具とか、人間的な力量とか経験が素晴らしいんじゃないんです。道具を用いる方が素晴らしいんです。私たちは自分を何もできない、力のない、取り柄の何にもないものと思う必要はないんです。主が私たちを用いてくださるとき、主が御業をなしてくださる。父御子御霊なる神は私たちを生かしてやまない方なんですね。今日は聖霊による喜怒哀楽という主題でお話ししましたけれども、父御子御霊の神が土の器なる私たちを通して救いの福音を伝えるとき、喜怒哀楽の神のドラマが起きるんです。第二コリント書の御言葉を持って結びたいと思います。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためである。感謝してお祈りいたします。天の支配神様、私たちは見ての作品になる土の器です。自分を誇ることなく、おごり高ぶることなく、御業のためにどうぞ清めて用いてください。私たちを通しても救われる人々が起こされ、ご栄光があなたにありますように。救い主なる御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の用いたもては速やかに伸ばされ、用いた我は